信仰は神の招きとそれに対する人の応答であります。私たちが神様を信じて、そして信仰を持って歩んでいますけれども、その信仰は神様が私たちを招いてくださって、神様が私たちに約束を与えてくださって、それに対して私たちが応答していく、それを信頼していく、それが信仰であります。そういうダイナミックな神様との関係を私たちは信仰と呼んでいます。決して静かな観念的なものではなくて、単なるこの聖書に書いてあることに私は同意しますよという、その同意ではなくて、人格的な神様に対する信頼、その関係が私たちの信仰です。私たちはそういう信仰を果たして持っているでしょうか。信仰は神様に対する信頼です。神様との生きた関係であります。先週私は夢を見ました。ものすごい鮮明な夢でありました。漢字で、その方の名前を、その時は覚えてた、もう覚えてないんですが、漢字である人の名前をこのしっかり見ました。それは私のまだお会いしたことがなかった方ですけれども、初めてお会いした方ですけれども、先輩牧師でありました。その先輩牧師が、私はですね、本当に失礼をしてしまってですね、その先輩牧師にこっぴどく叱られる夢でありました。で、そのこっぴどく叱られたのはどうでもいいんですが、その最後の場面でですね、こういうふうに、牧師がですね、帰り際に車に乗り込みながらこうおっしゃっていることが私の頭から離れませんでした。ハバクク書を読め。ハバクク書を読め。ハバクク書を読め。いいか？ハバクク書だ。ハバクク書を読め。何度も何度も車の中に乗り込みながら、もう駐車場から私のいるところまで10メートルくらいあったと思うんですけど、大きな声でハバクク書を読め。そういうふうに言われていました。私もあんまり夢の中で、聖書の読みなさいと言われるような夢、それも箇所まで指定されて読みなさいと言われた夢はなかったものですから、ものすごく印象に残っていました。そうですね、私たち夢で聖書が出てきたり、夢で神様が出てきたり、夢でイエス様が出てきたりすると、これは何かのお告げかなと思う時もありますけれども、そうじゃないと思ってもなんか嬉しいですね。私も、夢に聖書の箇所が出てくるようになったかとちょっと思いましたけれども、だけど、それじゃ終わらなかったんですね。朝起きてってからベッドの中でですね、このまだ4時台だと思う、5時前だと思いましたけれども、Twitter を見ていたらですね、この、ハバクク書を今読んでいるという牧師さんが、ちょうど同じくらいの時間帯にハバクク書2章を、さあ読もうって書いて、ハバクク書か。私も、例えばこれがマタイによる福音書とか、ローマ人の手紙とか、詩編とか、もう有名な、聖書のもっと主要な部分だったら、この、びっくりしなかったと思いますけど、ハバクク書ですからね。聖書の中で3ページか4ページか5ページか、それくらいしかないところです。短い聖書の箇所です。ハバクク書が出てきたもんですから、これは何か意味があるのかなと思って、ハバクク書を早速読んでみました。ハバクというのは、神様に立てついた預言者です。ハバク書の最初を見るならば、神様どうしてですか？ちょうど、ヨブ記と並んで、神様、正しいものが苦しんで、この、詩編にもそういう言葉があるんですけれども、正しいものが苦しんで、悪をこだう者たちが のさばってる。どうしてですか？神様にこの立てついている預言者の姿、そしてそれに対して神様が答えてくださって、そしてですね、ハバク書の中にすごく大切な聖書の言葉がありますね。それは、信仰によって義人は生きると。 新約聖書もね、新約聖書の中でも有名な言葉でありますし、またルターが新宗教改革をした時にも使われた言葉でありますけれども、信仰による義人は生きる。信仰によって正しい人は生きているんだ。そう書いてある。そういう言葉が出てくるところですね。私はそれを読みながらですね、一つのことが、心に浮かびました。それは、最近、私は、祈っても願い通りにならないときに、私は割合物分かり良くなってきてしまってるんじゃないかな。神様こうしてくださいと祈っても、その通りにならないときに、神様にはいろいろご都合があって、私の知らない神様のお考えがあって、そうしてるんだろうな、と、神様に求めたり、神様に、こういうふうにハバクのように食ってかかったり、神様どうしてですかって一生懸命この祈るというよりも、何か物分かり良くなって、神様を祈る対象ではなくて、哲学的に神様について考える対象、思索の対象、神様について分析、神様もいろんなところがあって、いろんな考えがあって、神様を分析する対象、そうしていないかなと思ったんですね。神様は私たちとの関係を求めていらっしゃる。神様は私たちが神様ってこんな方で、こんな方でって学ぶ対象として、神様は私たちに、考えてほしいと思ってらっしゃるのではないのであり、神様私たちに祈ってほしい。神様私たちに、求めてほしい。神様私たちに対して、訴えてほしい。そのような願いを持っていらっしゃる。神様は愛する対象であり、神様は祈る対象であり、神様は対話する対象であり、神様は求めて答えをもらう相手であり、神様は礼拝をする相手であり、神様は本当に、祈ってですね、神様から愛をもらう、答えをもらう、確信をいただく、平安をいただく、そういう相手であります。本当に、単なる私の小さな夢でありますけれども、夢を通して神様語ってくださったな。もっともっとハバククのように神様に求めて神様から答えをもらって神様から力をもらって神様から神様どうすればいいんですかって求めて神様わかりませんって求めて神様納得いかないですっていうふうに本当に食ってかかるようになる時もあるかもしれません。でもですね、あんまり私たち物分かり良くなって神様にもいろいろ考えあるからな、納得しちゃわないで本当に求めて神様と語り合って、歩んでいくことを神様求めていらっしゃるんだなって思うんであります。信仰は私たちの施策ではありません。私たちのこの個人的な瞑想の中で神様こんな方だろうなって直感的に理解するものではありません。聖書を分析して、そして神学的に正しい理解をしてそれでいいものでもありません。神様は私たちが祈る対象であり、信仰は神様の招きとそれに対する私たちの応答であります。今日の聖書の箇所、神様はこのようにご自分を表されました。私は全能の神である。16章で、この13年前ですね、このアブラハムね、17章1節で99歳って書いてありますね。16章の最後で86歳って書いてあります。この間には13年間ありました。13年前、アブラハムがサラによって子供が与えられない、だから女奴隷によって子供を儲けようとして、それが本当に大きなトラブルになっていった。神様の声も聞こえなくなっていった。そんなところが16章だったんですけれども、17章の最初で神様はご自分を表される、私は全能の神である、エルシャダイという言葉でありますけれども、私は全能の神である、私はあなたを満たし、あなたを生かし、あなたに全てのものを与える全能の神である。この全能の神であるという言葉は、 この語源をですね、調べる人たちが、まあこういう意味だろう、こういう意味だろう、こういう意味だろうと言われますけれども、私たちを養う方だというのが一つの、理解であります。単なる私たちを超えていらっしゃる、私たちを大きな方ではなくて、私たちに必要なものを全部与える、すべてのものがお出来になるお方なんだ。神様はご自身を私たちに表されました。アブラハムに表されました。私は全能の神である。そして応答を求められました。あなたは私の前に歩み、全きものでありなさい。あなたは全きものでありなさい。私は本当に何でもできる、あなたに全てを与えることのできるものだ。あの13年前、あなたは私を信じられなくて、あなたは私の全能を信じられなくて、あなたはこの女奴隷によって子供を持てた。でも私は全能の神で、この後神様は何を約束されましたか。イシマエルを感謝しますと言った、この13歳になったイシマエルを感謝しますと言った、イスマエルが祝福されますようにと言った、このアブラハムに対して、いや違う、私はサラを通して、あの90歳になったサラを通してあなたに子供を与えると約束されたのであります。それに対して、それに全きものであれ、全能の、私は全能の神だから、あなたは全きものであれ、これはどういうことなのか、二つのポイントでお話をしたいと思うのであります。その全きものであれというのは、二つのポイントに入る前にちょっと申し上げる、全きものでは完全、私たちが罪のない完全なものになりなさいということではなくて、もちろん罪に対して一つ一つ私たちは勝利していくことは大切なんですが、でもですね、ここでは何を求めていらっしゃるかというと、全能者への完全な信頼であります。全能の神様に対して完全に信頼しなさいよ。100% 信頼しなさいよ。二番目が全能者への完全な服従であります。本当に全てを持って全ての存在を通して私に従ってきなさい。そういう二つのことをアブラハムにも求められたわけで、これは私たちに対する求めでは、アブラハム特別だったんじゃない。私たち一人一人もこのように求められている。二つのポイントをお話をしたいと思いますが、第一が、全能者への完全な信頼です。神様の約束は、サラから子供が与えられる。サラを通して子供が与えられることでありました。彼らはもう本当にたくさん失望してきました。最初 10年間、そして13年間、二十数年間にわたって神様が、さあ、あなたは私に従って出てきなさい。あの、故郷で声をかけてくださって、そしてその父の家を離れて出てきた時に、から二十数年間経っていました。失望に次ぐ失望です。私たちは、祈りが答えられないとか、また神様の約束が実現しないという時に、失望に次ぐ失望の中で私たちは神様の全能を疑ってしまうことがある。そして年齢的に無理だった。もう、いくらなんだって無理ですよ。神様、それはありません。このアブラハムは笑ったって書いてありますけど、もう笑った気持ちがわかる。そんなバカなって。そんなありえないでしょ。もう、アブラハム笑っちゃったっていうんですね。でも、神様の約束には、私は全能の神だよ。私は全能者だよ。という保証がありました。そして、アブラハムはそれを信じたのであります。新約聖書を開きたいと思うんですが、新約聖書のローマ人の手紙の4章でありますが、ローマ人の手紙の4章にこのように書いてあります。ローマ人の4章の16節から18節にこのようにあります。新約聖書、聖書の後ろの方の238ページです。教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は、後ろの方の238ページ、ローマ人の手紙の4章の16節から18節。このように書いてありますね。このようなわけで、すべては信仰によるのである。それは恵みによるのであって、すべての子孫に、すなわち立法に立つ者だけにではなく、アブラハムの信仰に従う者にも、この約束が保証されているのである。 アブラハムは神の前で私たちすべてのものの父であって、私はあなたを立てて多くの国民の父としたと書いてある通りである。彼はこの神、すなわち死人を生かし無から有を生み出される神を信じたのである。彼は望み得ないのになおも望みつつ信じた。そのためにあなたの子孫はこうなるであろうと言われている通り、多くの国民の父となったので、続けましょう。すなわち、おおよそ100歳となって、彼自身の体が死んだ状態であり、また、サラの体が不妊であるのを認めながらも、なお彼の信仰は弱まらなかった。彼は、神の約束を不信仰のゆえに疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ、栄光を神に帰し、神はその約束されたことをまた成就することがおできになると確信した。だから彼は義と認められたのである。望み得ないのに望みつつ信じたのであります。神様にはおできになると信じました。そして死人を生かす力をお持ちであるということを信じました。皆さん、イエス様はあの十字架にかかって三日目によみがえられました。神様には死人を生かす力がある。そしてそのイエス様の復活の力が今も私たちのうちに働いている。それが私たちの信仰であります。私たちのうちにイエス様を復活させたイエス様のこの復活の力、神様の力、神様の全能の力が今も私のうちに注がれている。皆さん、アーメンですか？それを信じますか？神様はあなたの生涯、あなたの生涯、あなたの人生にあなたというこの性格を持った、この一つの性格も一つのパーソナリティを持った、弱さを持った存在の中に、あの復活、イエス様を復活させたあのサラの胎の中に赤ちゃんを与えた力を今も注いでいらっしゃる。そのように信じますか？それが私たちの信仰です。その復活の力、死人を生かした力が今もあなたの隣人、あなたの周りにいる、あなたの家族、あなたの友人、あなた自身、教会、そこに注がれると信じますか？それが私たちの信仰です。死んでいるかのように見える。もう無理だ。もうありえない。そのようなところに神様の力が働くと信じますか？ちょっと最近開いてないなと思うんですが、エゼキエル書、一頃時々開きました。エゼキエル書の、何章だったか、30章だったでしょうか。谷の中で、この枯れた骨が満きていた。あそこで神様はエゼキエルに聞きますね。エゼキエルよ、あなたはこの骨が生き返ると信じるか？エゼキエルは言いました。あなただけがご存知です。するとこのカタカタカタカタカタって、その前にエゼキ神様はエゼキエルにおっしゃるんですよね。エゼキエル、お前予言して言え、この骨がつながって肉がつくように予言して言えというふうに言われます。40章はないですね。もうちょっと後ろでしょうね。37章でありますけれども、37章、エゼキエル書の37章で、本当に枯れた骨がですね、あんまりビジュアルに想像すると不気味かもしれませんけれども、枯れた骨がたくさんある谷の中でですね、骨がカチカチカチカチ言いながらですね、だんだん形ができていって、そこに筋肉ができて、そこに皮がついて、でもうそこに命がなかった。息に予言して言え、息をこの人々の中に入れと言え。エゼキエルがそのように予言するとですね、その群衆は命を、この息を吹き返して生きたものになった。その幻を見せられた。それは神様はどういう意味でエゼキエルを見せたかというと、そんな不気味なって思われるかもしれませんけど、どういう意味で見せられたかというと、もうイスラエルはダメだって、 もう人々はダメだって見えるかもしれないけど、私が生かそうと思ったら、そこに命を与えたら生きることができるんだ。それをお前は信じるか。エゼキエルよ、お前が信じなくてどうする。神様はおっしゃったのであります。そしてお前が教えられたことを伝えろっていうふうに言われたのであります。皆さん、私たちはその神様の力を信じるでしょうか。私たちの目に見える状況もよくですね、私本当に嫌な言葉なんですが、もう終わったって言葉ありますよね。例えばあんまり最近の流行りの言葉でしょうか。もう日本終わったとかですね。もうこの国終わったとか、もうここは終わった、私はもう終わったとか、嫌な言葉ですね。でも本当にそう思ってる人はたくさんいる。そんな中で終わったと見えるかもしれない。でも私が語るならば、私がここに働くならば、生きたものになるんだって、そのように信じますか。神様は死人を生かす力がある。 100% 全能者へ信頼を置く。神様にはその力がある。私という存在を生かす力がある。私というこの、いや今本当になんか信仰的にパッとしなくてという人がいるならば、あなたという人を生かすのはちょっとした気分的なアップとかダウンとかそういうレベルの話ではない。神様ご自身です。神様があなたを生かそうと思ったら生きる。あの人は大丈夫かなって心配な人がいるかもしれない。その人を生かす力あると神様を信頼しますか。あなたの優しさとか、あなたのちょっとした気の利いたあの一言とかじゃなくて、神様ご自身がその人を生かす力を持っていると信じますか。あの人は無理だろうなと思うような家族や友人がいますか。いや、あの人が教会来るなんて、あの人がイエス様を信じるなんて、そういう人がいますか。神様は死人を生かす力があると信じますか。あなたが信じなくて、神様の御業がなるでしょうか。本当に神様にはその力がある、そのように信じますか。教会、本当に神様の力が注がれるときに生きたものになると信じますか。本当に私たちはどうでしょうか。私自身、神様から問われたような気がします。神様ご自身が全能の方であり、その方を信じなさい、信頼しなさい、私は全能の神である、あなたは私の前に全きものであります、完全な信頼を置きなさい、私に対して 100% 信頼しなさい、そのように招いていらっしゃるのであります。その方を信じて歩ませていただきましょう。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、全能者への完全な服従であります。神様はそのアブラハムに対して、アブラハムと契約を結ばれる中で、割礼を受けなさいというふうに言いました。割礼は男性の性器の顔を取り除くことでありますけれども、儀式でありますけれども、割礼を受けなさい。まあアメリカなんかだと今でも割礼を受け、生まれた時に割礼をね、衛生的な理由で受ける場合が多いようでありますけれども、これはですね、この単なるそういう衛生的なことというよりは、もっと中身のあることでありまして、それは神のものになるという意味であります。また神に対して絶対的に服従する、神様ご自身に服従する、神様が私の王です、神様が私の神です、神様が私の主人です、そのことを表すものでありました。ですから新約聖書で割礼がですね、批判される。それは割礼が形ばかりなものになって、私は割礼を受けたから大丈夫、そういうものに対して違うよというふうにイエス様はおっしゃいました。パウロも言いました。割礼を頼ったってしょうがないよ、形だけ受けてたってしょうがないよ。旧約聖書からも、旧約聖書の中でも何回か出てきますね。あなた方は形で割礼を受けてる、そんなことよりも心の割礼を受けなさい、 あなたの心に割礼を受けなさい。それはあなたのこの主権を神様に明け渡すことであります。神様を主人として迎えることであります。神様が私のマスターです。神様に私はどこまでも従っていきます。すべての生活のすべての側面であなたを主とします。あなたに従います。こっちは従うけど、ここは従いませんよじゃなくて、ここは私の勝手にさせてくださいじゃない、ここは譲れませんじゃなくて、すべての側面において私はあなたをマスターにします。私の主人にします。私の王様にします。そういう告白であります。で、新約聖書では、その割礼を受けた、受けたか、受けてないかが大切なんじゃないよって。形の上で割礼を受けたかどうかじゃないよ。神様を信頼して歩むことが大切だ。神様を王様にして歩むことが大切だよ。何度も何度も何度も何度も出てきます。そして割礼を受けたことを誇っている人々に対して、あなたは割礼を誇ることによって神様を大事にしなく、逆にしなくなっているだろうというふうに、何度も何度もパウロは言いました。私もそうだった。彼は自分自身そうだったかよく分かった。私もそうだった。私も生粋のユダヤ人で本当に一生懸命やってきた。この割礼がをもう8日目に受けたことも誇りだった。でもそんなものはイエス様にあった。イエス様の素晴らしさ、イエス様の力、イエス様の愛、その大きさに比べたらどんなにつまんないものかということが分かった。そのように言いました。そしてパウロは神様の恵みに感謝して応答して従っていくことが大切なんだよということを言いましたね。何度も開いているところですけれども、これは、大切なところなので今日も開きましょう。ローマ人への手紙の12章の1節から2節です。ローマ人への手紙の12章の1節から2節です。皆さん、このところは本当に大切ですので、ね、いろんな役を持っている方はいろんな役で読んでください。最近もう、携帯とかでもね、聖書が読める時代でありますから、いろんな、それで、ただでいろんな訳が、ダウンロードできますから、いろんな訳で、コンピューター使ってくださったり、いろんな訳でこれ読んでください。ローマ人への手紙の12章の1節から2節。兄弟たちよ、そういうわけで、神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方の体を、神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。神、この、そう、これ十字架出てこないんですけど、十二章の一節のこの、そういうわけでの中に十字架が出てきます。この、というのは、そういうわけでって書いてあります。それは、ローマ人への手紙の一章から十章まで、イエス様の十字架による救いの話が出てくるからです。あなた方は、イエス様によって、十字架によって救われたんだって。あなたは、神様はあなたを愛して、そのために一人子イエス様を与えてくださった。それによって私たちは救われたんだ。だから、そういうわけで、神様はこんな大きな愛を持って愛してくださったから、それによってあなた方は救われたんだから、だから、あなたの体を神様に捧げなさいよ。いや、いつも思うんですが、これは、あなたの心じゃないんです。あなたの思いじゃないんです。いや、今心が大切って言ったばかりでしょって言われるかもしれませんが、私は心を刺さります。じゃなくて、それを心を具体的に表す。それはあなた方の具体的な体を神様に刺さりなさい。あなたの手を足を神様に刺されて用いてもらいなさい。この聖なる備え物で、私は聖なるものじゃありませんから、いや、これは神様が、私たちを聖なるものとしてくださる。もう自分で頑張ってね、私も聖なるものにならなきゃって頑張って生きていくんじゃなくて、神様に人生委ねていくときに、神様は私たちを聖なるものとして受け止めてくださって、そして神様が私たちを用いてくださるんですね。そして2節、あなた方はこの世と妥協してはいけないって。この世のやり方に振り回されるなよ。このようなやり方に、この、調子を合わせるなよ。そ そうじゃなくて、神様が何を喜ばれるか、それをわきまえ知りなさいよ。神様が何を求めてらっしゃるか、そこに目を留めなさいよ。神様に服従しなさいよ。そのように言うのであります。何週間か前にお話ししましたけれども、ある時に私たちが本当に優しくなろうとしたり、人情に熱くなろうとすると、神様と人情との間に板挟みになる時もあるかもしれない。でもね、本当に私たち気をつけなきゃいけないなと思う。人の優しさじゃない。奇跡を起こすのは人の優しさじゃない。本当に神様の御業です。神様の御業です。アブラハムがハガルによって子供を産んだのは一つは、アブラハムなりの優しさだったかもしれない。ハガルに、ごめんなさい、サラに対する配慮だったかもしれない。でも、それは神様の方法ではなかった。私たちは神様が何を求めていらっしゃるのか、そこに 100% 従っていこうじゃありませんか。神様は私たちに対して全きものでありなさいとおっしゃいました。 100% 信頼して 100% 従っていく、そこに身を置かせていただきましょう。私たちが神様の御業を見るのに邪魔しているものがあるでしょうか。私たちが神様に全てを捧げるのに邪魔しているものがあるでしょうか。本当に悔い改めるべきものがあるならば、今日は聖餐式がありますけれども、本当に悔い改めましょう。悔い改めて出ましょう。本当に神様の前に。神様 100% 真実になれない神様の前にちょっと一物持っているならば、神様の前にそれを持ち出そうじゃありませんか。そして、100% 神様を二の中に前に裸になって出ようじゃありませんか。そして全能なる神様の御業を見させていただきましょう。神様には私たちに無理だ、そんなこと言ったってそういうことをおできになる力、いや私たちができないからこそ神様はそのことをなさる。私たちの力の限界だからこそ神様は御力を表される。そこに信頼してまいりましょう。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であってくださること、あなたが全能の主であってくださること、ありがとうございます。でも主よ、私たちはしばしば本当に目先のものに振り回され、自分の力の限界に神様あなたの力の限界を合わせてしまうことがあります。私たちの力の限界でこの教会の限界やお互いの限界やを決めてしまうことがあります。主よ、あなたは全能の方であります。あなたが約束してくださったことは必ずなります。信じて生かしてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。